皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年11月4日にミンフイネットで発表された衆生を救うのが私の使命ですという内容です。それではお聞きください。衆生を救うのが私の使命です。文、中国のダーファーです。過去3年間のパンデミックの中での私の修練体験を共有したいと思います。2020年の旧正月に新型コロナウイルス感染症が発生し、大きな危機感を感じました。私は大淘汰が来るのだろうと思いました。法を正す時期のファルンダーファーの学習者として、私の義務は衆生を再度することで、他に選択肢はありません。パンデミックが始まった当初は、ロックダウンのために誰もが非常に緊張していました。通りは静かで、家々のドアが閉まり、人がほとんど外に出ていないのを見て、私は非常に不安になりました。人々を見かけると、私はファルンゴンの真実を明らかにするために、彼らのところに駆け寄って話しかけました。一部の人は私を無視したり、立ち去る人もいました。ある人が私に何をしているのかと尋ねました。私は衆生を救っていますと言いました。私は彼に、ファルンダーファーは素晴らしい。真善忍は素晴らしいという心からの9文字を伝え、真実を説明しました。すると彼は中国共産党とその関連組織から脱退することに賛同しました。私は彼にこの心からの9文字の言葉を覚えておくように伝え、お守りを渡すと喜んで帰りました。私は穀物店の入り口で50代の女性に会いました。そして彼女にファルンゴンについて説明しました。彼女は興奮してこう言いました。あなたは世界で最高の人です。パンデミックは非常に深刻ですが、あなたは人々を救うために出てきました。ありがとうございます。私は彼女に、ファルンダーファーとリー・コーシシフに感謝してくださいと伝えました。彼女は、ありがとうございます、シフと言いました。その日の午後、私は7人の人が、中共とその関連組織から脱退することを手伝いました。私が毎日外出するので、息子は心配していました。息子はパンデミックは非常に深刻で、感染したらどうするのと言いました。私は末期癌を患った時に、ファルンダーファーの修練を始めました。主婦は私の命を救ってくださいました。私は主婦の弟子であり、神の使者でもあるのです。衆生を救うために出かけなければなりませんと言いました。その後私が大丈夫だとわかると、息子はユーモアを交えてこう言いました。お母さんは外からの毒素には負けないよね。1. 雪の中の衆生を救う。中国東北部の冬は、凍てつくほどの寒さです。大雪が降った時、私は人々にファルンゴンの真実を伝えるために出かけました。雪の中で老人を見かけました。私は彼のところに行って、なぜこんなに寒い中で外にいるのかと尋ねました。彼は病気があり、一日中家にいるのが嫌だったので、散歩に出たと言いました。私は彼に心からの9文字を教え、その言葉を心の中で静かに繰り返すと恩恵を受けるでしょうと言いました。私は彼に真相を明らかにし、中共とその関連組織から脱退することで災害から身を守ることができると伝えました。彼はこれに賛同し、実名で中共の関連組織から脱退しました。私は彼にお守りをあげ、彼はそれを受け取って喜んで立ち去りました。バスを待っている二人がいたので、 私は彼らにファールンゴンの真実を明らかにしました。彼らは中教とその関連組織から脱退することに賛同し、雪の中、衆生を救うために来てくれたことに感謝してくれました。私は3日間で22人が中教を脱党できるよう手伝いました。私の夫も修練者で、私が師父の弟子としてふさわしいと言いました。師父は私に第二の人生を与えてくださいました。私は暑くても寒くても毎日衆生サイドの道を歩んでいます。2. 苦しみを喜びとして受け止める。パンデミックの最中、私は居住地域のロックダウンを避けるために、暖かいアパートからとても寒いアパートに引っ越しました。寒かったのですが、衆生を救うために毎日出かけることができました。また私たちは修練者を組織して法を一緒に学び、衆生を効果的に救う方法を共有しました。多くの法を学ぶことによって、どの修練者も大幅に改善しました。人々に真相を明らかにするために、全員が行動に出て、毎日数十人の人々が、中教とその関連組織から脱退することを助けることができました。修練者の誰かが寒い家にいて、暖炉をつけて温まらなければならないとき、惨めな気持ちになりませんかと言いました。私は衆生を救うことができれば、それは価値があると言いました。ある修練者が私のために計算してくれました。彼女は私が2017年に田舎から都会に移住したとき、3万人以上中教からの脱党を支援できたかもしれないと言いました。勤勉な修練者たちに比べれば、私はまだまだ遅れをとっていますが、熱心に修練し続けなければなりません。3. 師父は危険から守ってくださった。人々に真相を伝えているとき、危険な出来事に遭遇しました。時々、私を罵り、腕を掴んで離さない人に出会ったことがあります。警察に通報すると脅したり、写真を撮ったりする人もいました。しかし、主婦が守ってくださったおかげで、私は無事でした。最も深刻な出来事は、2022年9月26日の午後に起きました。私がカップルにファールンゴンの真実を説明していたとき、二人の警察官がパトカーから降りて、私に向かって歩いてくるのが見えました。私は急いで近くの階段まで歩き、バッグの上にうつ伏せになりました。私は真実を明らかにするメッセージが印刷された紙幣1万元、約20万円以上と中教から脱退した人々の名簿リストを持っていました。これらは警察の手に渡るはずがありませんと、その時私は主婦に助けてくださるように懇願しました。私は最も正しいことをして、主生を救っていますが、同時に自分の内面を見つめてみると、自分には見えっ張りなところがあることに気づきました。私は毎日多くの人を救い、自己満足していました。私が安全に無頓着だったことで、悪に利用されてしまいました。私は法において自分を正しました。私は警察に連れて行かれ、警官はカバンの中を長時間調べたのですが、何も起こりませんでした。警官が見ていないとき、私は立ち上がってそこを去りました。パトカーが私をしっかりと追いかけてきました。私は主婦に雨を降らせてくださいと懇願しました。すると雨が降り始め、彼らは雨が降って暗くなったのを見て、私を追うのをやめました。主婦が守ってくださり、無事に家に帰ることができました。私は主婦のご加護のもと、長年衆生サイドの道を歩んできました。不適切な点がございましたら、ご指摘ください。 皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。